今日はイザヤ書の24章です。このところには世界の裁きについて語られてあります。一節に、見よ、主は地を荒れ果てさせ、その表を覆して住民を散らされるとあるわけですけれども、おそらくイザヤはこのイスラエルの地がこの敵からの攻撃によって攻め滅ばされるその姿を語ったことであろうと思われるわけですけれども、ただこの神様の裁きというのはその限定されているところだけではないわけです。4節には、地は嘆き悲しみ衰える、世界はしおれ衰える。なんとこの神様の裁きは全世界に及んでいく、それは私たちも免れることはないということになるわけです。なぜこのような裁きが全世界に対して行われるんだろうか。五節のところに、地はその住民のもとで汚されている、彼らが律法を犯して定めを変え永遠の契約を破ったからである。律法を犯す、また永遠の契約を破る、それは人との間のことではなくて神様と人間の間の律法、そしてまた永遠の契約ということになるわけです。なぜならば人間は神様に従わなかった、もうまさに自分勝手にことを行い、そしてまたそのことによって全地が乱れていく、まさにそれはあの創世記の中に出てくるノアの時代の様子のようなことではないかと思われるわけです。神様は世を作られたことを嘆き悲しみ、そしてこのすべてのものを滅び去ることを計画されたわけですけれども、しかしまたそのところにも神様のこの憐れみと救いの姿を見ることができます。それは6節の終わりに、わずかなものだけが残される、あの大洪水の時にもノアとその家族はこの約束、神様がこのノアを滅ぼさない、そのことのゆえにノアに箱舟を作るようにと命じ、そして彼は箱舟を一生懸命作っていったわけです。そしてそのことによってノアとその家族が生き延びるということができたわけです。神様はわずかなものを残してくださる。そしてこのことはまた13節にもあるわけですけれども、まことに大地の真ん中で諸国の民の間でオリーブを打ち落とすようなことが、ブドウの収穫の後に取り残しの実を集めるようなことが起こる。オリーブ木に実がいっぱいなってるんですけれども、それを全部落として収穫する。またブドウのその収穫の後に取り残しの実を集めるようなことが起こる、最後にその残っているものがある、そしてそれを収穫する、残りのものであるわけなんですけれども、しかし実はその残りのものに、言うなれば神様の憐れみとまた栄光の現れっていうことが、実は14節から16節の初めに出てくるわけです。彼らは声を上げて喜び歌い、西の方から主の意向をたたえて叫ぶ、それゆえ東の国々で主をあがめよ、西の島々でイスラエルの神主の皆を、地の果てから私たちは正しい方に誉れあれという褒め歌を聞く。神の律法を犯し、また永遠の契約を破る、そういう世界の中にあっても残された者たちがいるわけです。この主の意向を称える、そしてまたこの皆を褒めたたえて正しい方に誉れあれとですね、そのように主に対して忠実な残されたものがある ということをまた私たちは覚えなければならないわけです。しかしイザヤはどうであったのか、彼の心は16節の終わりを見ると、私はダメだダメだ、ああ悲しい、裏切り者が裏切った、裏切り者が裏切ったというこの嘆きがあるわけですし、また17節からはこの悲惨なこの地上の様子が出てきています。19節に、地は割れに割れ、地は破れに破れ、地は揺れに揺れる、もうまさに大震災が起こって地が割れ、そしてまた悪しき者たちが飲み込まれていくという姿を見ることができるわけです。私も阪神・淡路大震災の後で神戸に行った時に、あの町がもう地が割れて、そしてもう大きな被害を及ぼしたという姿を見た時に、もう本当に以前の姿とはもう異なった、見るも無残な姿を見たわけですけれども、本当にこれはもう世の終わりが近いということを思わさせられたわけですが、しかしこのことがやがての時にはもう全世界になってくるというような大変な状況をまた私たちは教えられます。またそれだけではなくて、21節に、その日主は天では天の大軍を、地では地の王たちを罰せられる、天の大軍が罰せられる。そしてまた22節に、彼らは囚人が地下牢に集められるように集められ、牢獄に閉じ込められ、何年か経った後に罰せられる。これはおそらくこの天においてはこのルシファー、明けの明星と呼ばれたその大戦士の一人が、もう自分が神のようになろうと言って逆らって、そのところにおいて大きな戦いが起こり、地に投げ落とされた。そしてそれは今はもうサタンとなってこの世を惑わし、また私たちを滅びに引きずり込もうとしているものが、やがてはこの地下に集められ閉じ込められて、そしてその後に裁かれる。このことは黙示録の終わりの方にも出てくるわけですけれども、このサタンの滅びがあり、また23節には、万軍の主がシオンの山エルサレムで王となり、栄光がその長老たちの前にあるからである。これはまたキリストの再臨の姿であろうと思われるわけです。やがてイエス様は天から再び下ってきてくださり、またシオンの山に立ってエルサレムの王となり、千年間この世を支配される。そして最後にはこのサタンとそれに追随する者たちが完全に滅ぼされる、その時が来るわけです。願くば私たちもこの大患難、やがては起こる時に最後まで耐え忍んで残り、神様の栄光を見るものとさせていただきたいと思います。